水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最後の放送になりましたが、今日はどういった話題でしょう？
今日は割合真面目な話で、難民問題、
はい、
それを柔らかく やろうとこういう話です。
はい、
最近高校の同級生が集まってあれこれ話をしていました。で、難民問題が話題になったんですね。
はい、
おい鈴木、君のところの近くにはワラビスタンっていうところがあるんだって。大山が質問します。
はい、
うん、埼玉県わらび市だよ。日本全体で1000人ぐらいいるクルド人がいるんだけど、400人ぐらいがここに集まってるらしい。すると小川が口を挟んだ。10月末だったよな、トルコ大使館の前でトルコ人グループとクルド人グループが小競り合いになり、怪我人が出る騒ぎになっただろう。トルコ現政権派の思いがけない敗北で総選挙がやり直しになったんだ。エルドアン大統領支持のトルコ人と反政府派クルド系政党支持のクルド人が在外投票のために大使館前に集まった。10月初めに起きた爆弾テロの余波もあり衝突したんだと思うよ、と私が注釈すると大山が言う。人のの軒先では喧嘩などをしてほしくないよな。すると小川がこう言う。冷たいね。シリア紛争のためにシリアの人口2200万人のうち1000万人以上が避難民となり、トルコを含め国外に400万人が出てるんだぜ、と言う。小川の言う通りだ。トルコはシリアと国境を接しているし、国を持たない民族クルド人はシリア、トルコ、イラク3カ国にまたがって生きてるんだぞ。現在はトルコ政権と協力しながら自分たち民族の安定を図ろうとしてるけど、トルコからすれば協力は嬉しいが、日差しを貸して軒を取られてはという思いもあるのだろう、と私が仲裁する。
はい、
大山が少し憤然としてこう言うんだ。なんで極東の日本にまで来て揉め事を起こすんだ。シリア紛争っていうのはシリアの独裁政権と欧米諸国の対立が強まって、そこへ中東の民主化運動イスラム国テロが起こり、今の紛争が始まったんじゃないかな。日本としてははっきり言って迷惑だよな。うん、大山、そんなことを言うな。この前トルコの海岸で、幼児が船から海に落ち水死したじゃないか。写真が報道されて世界中の人の涙を誘ったよ。トルコ、ヨルダン、エジプト、レバノンの隣接国に300万人、欧州に50万人の難民が出てるんだぞ。日本も難民を受け入れるべきじゃないか、と小川もだいぶ激した調子になる。ちょっと待て小川、お前は昔から地理が弱かったよな。世界地図を見てみろ。シリアのある中東、地中海、その先のヨーロッパ、それと比べてインド洋、南シナ海、東シナ海をはるか越しての日本じゃまるっきり違うだろう。それでもお前は難民を受け入れろっていうのか。そうだ、象徴的な数でもいいよ。日本に来たいと希望し日本で生活していけるシリア人がいたら受け入れたらどうなの。いや違うな。なるべくシリアの周辺に、つまり歴史、人種、宗教、生活風習など似たところに難民受け入れ施設を作り、日本など先進国は国連の難民救済組織を通じて援助を行ったらいいんじゃないか。かつて国連難民高等弁務官だった緒方貞子さんが言ってるよ。軍事大国ではない日本はできる限り戦争や紛争の被害者を助けることに力を尽くすべきだ。私は日本がシリア難民を何人引き受けるべきか、実は自分でも答えが出なかったんですけど、緒方さんの名前を利用しただけで2人の口争いを収めようとしたんです。まあしかし2人の興奮は収まらずに結局同級会は終わってしまいました。
はい、
数日後日本資本で多国籍企業のユニクロが難民1000人を社員として雇用するという発表を行いました。このことを知り私はちょっと複雑な思いになりました。これで今年の放送も終わりです ね、
まあ、今お話を伺っていると本当にまあこういった難民問題複雑なので簡単にその片付かない話ではありますけれども、でも時間をかけてしっかりとこれは対策を取っていかなくちゃいけないなというのを改めて感じましたね。はい、
同感です。
はい、
リスナーの皆さんどうぞ良いお年を。
はい、先生もどうぞ良いお年をお迎えください。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。